Pro Strength。 週刊日経トレンディクロストレンド。
こんにちは、日経トレンディ編集長の澤原昇です。
こんにちは、辻るなです。そして番組構成担当の吉武秀樹さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。
週刊日経トレンディクロストレンド、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。では澤原編集長、今週のテーマは。
今週の前半は最新トレンドをチェックするウィークリートレンドキーワード、そして後半はお金を手抜きで稼ぐ&増やす方法、新ニーサ資格編をお届けします。
はい、日経トレンディの4月号、お金を手抜きで稼ぐなんてよからぬタイトルですけど、
でも結構最近も手抜きが多いかなっていう。
そうですね、基本的には我々タイパを追求する雑誌なのでコスパタイパに関しては抜け目がないということで、
はい、
まあ、なるべく、まあ、投資だったら自動化しながら、お金を増やしたいですし、まあ、最近副業なんかもですね、うん、チャット GPT 活用したりとかで、うん、手抜きで稼ぐ方法みたいなのがどんどん出てきているので、まあ、このあたりを特集した特集になってますと。で、転職なんかも扱ってるんですが、これ資格とも非常に、深く関係してくるんですけれども、まあ、やっぱりこう狙い目業界とか、まあ、転職の今の新常識知っているだけで、簡単に年収アップにつながったりするので、知ってると知らないとじゃ大違いということで、2024年何をしたら年収が上がり、そしてさらにそれを投資で運用して増やすことができるのかというのを特集してみました。
はい、お金に働いてもらうという考え方に。
そういうことね。
はい、なりますね。今回は日経トレンディの4月号の特集、お金を手抜きで稼ぐ&増やす方法から新ニーサ資格編を紹介しますので、ぜひ最後までお聞きください。ウィークリートレンドキーワード、トレンドキーワ
ード、週刊日経トレンディクロストレンド、最新トレンドをコンパクトにチェック、ウィークリートレンドキーワードです。
日経トレンディの澤原編集長がピックアップしたキーワードを分かりやすく解説します。それでは早速いってみましょう。今回のキーワードは、
見える化とダイレクト支援、能登半島地震後に見えた寄付の新潮流。
2024年の元日に発生した能登半島地震を受けて、いち早く被災地へ寄付を検討した人は多いと思います。一方で、さまざまな団体や企業が支援プロジェクトを立ち上げ、寄付金を届ける方法は選択肢が多く複雑化。そんな中、近年は用途が明確な寄付先が増えてきました。寄付の新潮流とは、ということで、吉武さんは真っ先に寄付といえば、
はい、日本赤十字社がパッと浮かびまして、実際に寄付させていただきました。はい、
そうなんですね。
はい、僕実はですね、昔勤めていた、前作っていた雑誌でも、ちょうどこう震災が起きた時に、まあ、寄付がやっぱりこうどこにしたらいいのかわからないということで、どこに寄付すると何に使われるのかみたいな一覧をですね、頑張ってまとめたことがあるんですけど、そこから今2024年の現在になると、さらに多様化しているなと思っていて、僕がよく使う、例えば、幕開けみたいなクラウドファンディング系のサイトからも寄付ができたりとか、あとはふるさと納税サイトからもできたりとか、でちょっと僕がですね、かなり気になったのが、 Amazon の欲しいものリストっていうのを活用して、はい、それをプラットフォームで活用しながら、現地に、新品を届けるっていうような新しいタイプの、サービスも出てきていたりして、こう今寄付を考えた時に、どういう選択肢があって、自分のできるだけ思いを反映させる方法はどれなのかっていうのがすごく気になったので、一回ちょっと取材をしてまとめてみました。
確かにこれ本当に被災地に届くのかなってちょっと疑問に思うことがあったりとか、時間がかかるんじゃないかな、なるべくすぐ届いてほしいなとか、いろいろな思いを寄付する側も抱きますよね。
そうですね。で、調べてみるとですね、今回大きく分けて、そのクラウドファンディング系とふるさと納税系と、あとさっき言った Amazon 欲しいものリストを使うっていう方法で、どういった手段があるかっていうのを調べたんですけれども、意外とですね、ダイレクトにやっぱり、 寄付できるものが多いなと思っていて、やっぱ寄付の現状の課題としてこういうサービスやってらっしゃる方に聞くとですね、今まで、従来方法の寄付だとそのスピード感だったりとか、寄付した先でどうなってるのかっていうのがやっぱりちょっと分かりづらい面もあって、こういうダイレクトのサービスっていうのが、今、まあ、人気を集めてるというような形になってるみたいです。で、例えばですね、サトフルとかのふるさと納税サイトでいくと、まあ、返礼品なしで各自治体へ寄付金を、まあ、直接送金できるっていうような仕組みになっていて、例えば僕がですね、ふるさと納税サイトを通じて寄付をすると、翌月に入金される仕組みになっているので、まあ、非常に早く、まあ、なおかつダイレクトにお金を届けることができるっていうような、形になっているのかなと。で、これ特徴的なのが、ふるさと納税系はですね、まあ、被災した自治体がすごくその煩雑というか、なかなかこう寄付金も含めて手続きが追いつかないっていうような時に代理寄付っていう選択肢があって、はい、別の自治体を経由して被災地の自治体に寄付金を届けるっていうこともできたりするので、まあ、このあたりふるさと納税の仕組みを活用した新しい寄付先として非常に注目だなというふうに思いました。で、次にですね、クラウドファンディング系、まあ、これはですね、もうバッといち早くプロジェクトが立ち上がって、まあ、そこに対して渡すとですね、まあ、自治体の口座だったり支援団体にこれまた寄付の翌月に届くということで、非常にスピーディーにお金を届けられますし、まあ、クラウドファンディング上でですね、どういう使われ方をしたのかみたいな定期報告みたいなのが見れたりとか、まあ、自分が届けた思いがどういう形で消費されていってるのかっていうのが分かってすごいいいなというふうに思いました。
はい、
で、あとですね、
気になるのが
最後、はい、これ僕もびっくりしたんですけど、これちょっと紙面をさっと見てほしいんですけど、現地入りしたスタッフさんがこの被災地のこの自治体に、まあ、例えばトイレットペーパー足りてないよとかっていうのを調べて欲しいものリストとして公開しますと。で、それに対して寄付者が、じゃあお金出しますっていうような形態で、まあ、そのダイレクトで不足しているものを、届けることができるというような仕組みになってます。
欲しいものリストは向こうで足りないものっていう意味の欲しいものリストなんですね。うん、そうですね。
もちろんまあ、過剰に頼んじゃったりとかっていう可能性があるはあるんですが、うん、現地の本当に欲しいと言われているものをダイレクトにセレクトして届けることができるっていう意味では非常に優れた仕組みだなというふうに思いました。
へえ、いいですよね。やっぱりなんかちょっと古着とかじゃなくて新しいの送ってほしいとか、実際の声はそういうのがあったりするから、やっぱり欲しいものを示してもらえる方が寄付する側もいいですよね。
はい、だいたいまあ Amazon 経由なので、まあ、数日ぐらいで被災地に届けられるということで、
タイムラグもなくちゃんと、
うん、早いっていうの大事ですよ ね、
まあ、しかもこう市単位とかで結構ピンポイントに不足してるものを届けられるので、例えば今回震災の時に結構話題になってましたけど、生理用品どのぐらい必要で本当に不足してるのかどうかとかって、なかなかこう外から見てるとわからない部分とかもあったりするんですけれども、まあ、そのあたりもその見える化されて、でそれに対して今寄付を活動を行うことができるっていうようなことで、まあ、非常に現代らしい方法だったんじゃないかなと思います。
そうですね、
覚えたらいいですね、届け .jp は、
ね、寄付する側も知ってないと成り立たないですもんね。はいはい、では澤原編集長の今後の寄付の新サービスの予測は。
はい、これやっぱりですね、見える化されててなおかつダイレクトであるっていうようなものがキーワードになっていくのかなと思っていて、今後こういったものを活用する人っていうのがどんどん増えていくと思います。非常に合理的だなと思いました。
はい、私たちもちゃんと覚えておきたいと思いました。以上、ウィークリートレンドキーワードでした。
クロストレンド、
週刊日経トレンディークロストレンド、番組の後半はお金を手抜きで稼ぐ&増やす方法、新ニーサ資格編をお届けします。
止まらないインフレ、それでもなかなか上がらない給料、今将来に不安を感じている人は多いはずです。しかしそんな中でも運用メリットの多いニーサや自分の価値を高めて収入を底上げする資格など、効率よくお金を増やしたり稼ぐための新しい方法は続々と登場しています。そこで今回はこれらを活用して手抜きで収入を増やす戦略を紹介します。ということで、今回は日経トレンディの4月号の特集、 お金を手抜きで稼ぐ&増やす方法から新NISA資格編をピックアップしますが、澤原編集長、4月号になぜこの特集を選んだのでしょうか。
そうですね、白状させていただきますと、
はい、
書店で売れている本&雑誌ほぼ新NISA という状況がありまして、
そうなんですね、
はい、我々2月号で、新NISA特集やったばっかりなんですけれども、はい、まあ2ヶ月経ってたらいいかなというので改めてまた
いやでもそれぐらい注目度が高いんですね。
でも中1ヶ月ですよ
すぐですね、
1ヶ月で
終わった瞬間からまた始めましたよねこれも。
しかしこうね、各種マネージは毎月やってますから
そうか、
この波に乗らない手はないなということで我々的にも2024年お金を稼ぐ方法としてこの特集を手掛けているんですけれどもまあただ当然ですね、同じことをやっていてはつまらないということで、まあ、新NISAに対してもじゃあ、2024年2月に編集してるわけなんですが、年末年始にはできなかった情報を織り込みつつ特集を作ろうということはもちろんやってますし、まあ、投資だけじゃなくてその手前の、収入を上げて、でじゃあ投資に回すお金をどうやって稼ぐのかみたいなところもフォローしていった方が面白いよねということで、昨年好評だった資格特集を組み合わせてみたり、まあ、あとは副業もやってますしということで、まあ、2024年にですね、まあ、当然インフレがまだまだ止まらなくて、生活がどんどん苦しくなるっていう方も多いと思うんですけれども、まあ、それに対して、まあ、まるっとこれ一冊読めばお金の不安を消すことができますよという特集を頑張って作ってみましたという形になっております、
はいはい、では澤原編集長、手抜きで収入を増やす戦略、まずは新NISAから解説をお願いします。
はい、そうですね、新NISA開始から2ヶ月ぐらいが経ちまして、我々も非常に試行錯誤をしたんですけれども、うん、2024年ですね、改めてほったらかし投資が正解だなという結論に至りました。
はい、
ほったらかしということは長期保有ということですか。
そうですね、長期保有か、まあ、もしくは積み立てかということなんですけれども、はい、まあ、今ですね、相場環境、どんどん日経の高値更新したりとか、まあ、派手なことにはなっているんですけれども、まあ、今後ですね、1年かけて、まあ、日銀のマイナス金利解除の見通しだったりとか、まあ、アメリカの大統領選もありますしということで、結構相場環境的にはプラスマイナスどっちにも触れるようなイベントっていうのもあるし、今年結構特徴的なのが、日本と米国の、経済がですねずれてるっていうような背景があって、まあ、日本はバリュー株優位と言われていて、一方で米国がグロス株優位という形になっていて、これがずれることが非常に珍しいんですよ。なので米国経済の動きと日本経済の動きが連動してないということで、もちろんこの傾向を把握しながらそこに集中投資っていう考え方もあるんですが、我々トレンディ読者、私含めですね、さすがにそれちょっといろいろ考えながら機動的にやるのって結構難しいなというふうに思っていて、2024年、まあ、しかも今、高値掴みの危機というかリスクもかなり出てきているので、まあ、とにかく持って中長期投資していくっていうのがすごく重要なのかなというふうに思っています。なので紙面の方ではですね、じゃあほったらかし投資をするって考えた時に何を持てばいいのかっていうのを紹介している形になりますね。
はい、じゃあ具体例は雑誌の方でご覧くださいというところなんですかね。
そうですね、なんですけれども一つですね、非常におすすめしたいものがあって、これもですねこの時期にしか紹介できなかったというものがあるんですけれども、まあ、高配当株、高配当投信を組み合わせた戦略みたいなのをやってるんですけれども、成長投資枠で買える高配当株に投資する投資信託があるんですけれども、これがですね、まあ、新商品で非常におすすめなものがあるので、紙面上ではこれをメインに紹介しています。でこれ本当に今これからNISA始めるんだったら間違いなくこれに積み立てていくっていうのは結構いい選択肢なのかなというふうに思います。
はい、では投資はこのあたりまでということで、はい、続いては資格の解説をお願いします。
はい、資格編はですね今 去年からですね、やっぱりチャット GPT が一気に普及したことによって IT 系の資格っていうのが、まあ、ニーズも受ける人も爆発的に増えています。で、まあ、中心的な資格と呼ばれるのが IT パスポート試験というものなんですけれども、まあ、これ基本的にコロナ禍以降受験者は右肩上がりで増えていて、まあ、企業側もですねこれを非常に重視するような流れが来ているので、IT 系の資格をどう取っていくかっていうのが非常に重要になってます。ただこの IT パスポート試験って出題範囲自体は広くて広く浅く学ぶような内容になっているので、まあ、IT の専門人材になっていくって言った時もそれだけではなかなか難しいと。で IT パスポート取った後にどうするのかとか、逆にですねもう一つ紙面上で進めているのが今生成 AI が、すごく流行っていますと。でそれに対するスキルとかっていうのも求められているんですが、 IT 系で定番の G 検定という資格があるんですけど、これ実はですね生成 AI に関しては範囲外なんですよ。なので G 検定持ってます、生成 AI に詳しいですとはなかなかならない。でこれを補うために生成 AI パスポートっていう別の資格があったりするので、まあ、このあたり組み合わせて取っていくとかすると、まあ、専門性もより高まっていくのかなと。
なんかどう活用するの、はい、あ、それって国家資格なんですか？
国家資格のものもありますね。
なんか最近できた資格なのかなとか思って聞いてたんですけど、
生成 AI パスポートは最近できました。そうそうそう。で G 検定がある意味追いついてないんですよね。その生成 AI が出題範囲に入ってないっていうところで、まあ、紙面の方では IT 資格をじゃあ攻略するときに IT 王道コース、IT パスポート取って人検定っていうのを取って データサイエンティスト検定っていうのを取ると。でこの順番でいくと、まあ、最短で、まあ、幅広く IT に詳しい人になれるし、逆にこう AI に特化していくんであれば生成 AI パスポート取って G 検定取って次に E 資格っていうところまでいくと相当専門性が高まりますよというような、まあどの順番で資格を取るかっていうような順序っていうのを説明してます。
その資格を取るとどういったメリットがあるんですかね？
キャリアに生きるんですか？その採用する人とかは、はい、その資格を見ると、まあ、どういうふうに業務に生かせるとか、結構ピンとくるものなんですか？
そうですね、転職の時も役立ちますし、これちょっと転職編でも出てくるんですけど、今結局営業です、編集です、まあ、いろんな職種においてもDX 化が進んでいるので、デジタルスキルがあること自体がマストになりつつあるんですよ。逆にそのデジタルスキルがあると営業と別の部署の橋渡しができたりとか、こういう橋渡し人材っていうのが非常に今市場価値が高まっているので、転職にも使えるし、社内での、まあ、独自のポジションを築いて昇給していくっていうようなルートも全然開けると思います。
じゃあ自分の業務、まあ、どの業種の人でもいいんですけど、自分の業務プラスアルファの IT スキルとか DX 人材として自分は会社で活躍できますよっていうのを示すことができるってことですね。
そうですね。
今なんか私自分には関係ないかもって思って聞いてたんですけど、はい、まあ、私だったら喋るだけじゃなくて、なんかいろんな部署の間の人のなんか連絡のやり取りとかがすっごい複雑になってるのを、こういうシステムみたいなのを使ってなんか解決できますよ、一本化できますよみたいな、はい、そういう提案ができるとか、そういうことなんですね。
でも今辻さんの職業において DX 化を言おうと思ったけど結構難しいよね。
でも結構あるんですよ。なんか台本と映像とコメントをなんか、はい、一つの制作会社の人がうまくやってくれてない時にバラバラになってるのをどこで一本化するみたいなのがあんまりちゃんとしてないところだと、ちゃんとしてないところとか言っちゃいけないかもしれないですけど、
ま
あ、あるっちゃあるので、はい、そういうことですね。もし私が組織にいたとしたらという話ですが、
うん、実際この業界って本当 IT 化遅れてるっていうのがあるの で、ね、この隙間を狙えるチャンスはあるかもしれません。
企業とかですね、うん、したらですね、
まあ、でも IT パスポート試験自体はですね、そのテクノロジー系と呼ばれる IT 技術と、あとですねストラテジー系と言われる経営全般で、マネジメント系と呼ばれる IT 管理っていう、この3つの範囲から出題されるので、お締めの中でも言ってるんですが、基本的には全ビジネスパーソン持っていて損にはならない資格にはなってますね、
うん、ということで、今日は投資と資格、新ニーサと資格についてお話しいただきました。日経トレンディ4月号の特集、お金を手抜きで稼ぐ増やす方法、新ニーサ資格編をお届けしました。
Stay trendy. Cross Trend。グッサンズチェック。日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ、日経クロストレンド編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで、今週は日経トレンディ編集部からグッサンにお話を伺います。マイクロソフトチームズでのご出演となります。グッサン、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、今日は何をご紹介いただけますか？
はい、今日は話聞くよおじさんというアプリを紹介したいと思います。
え、話聞くよおじさんっていうアプリですか？
なんか簡単に言うと、はい、チャット GPT みたいな AI とチャットができるアプリで、
はい、
そのアプリ側のキャラクターがおじさんなんですよ。
っていうか、質問しておじさん言葉で返してくれるんですか？どういうところがおじさんなんですか？
なんかすごい、もうアプリのアイコン、
はい、
見た目がランニングシャツにメガネをかけてる、
はいはい、
ちょっと髪の毛の薄いおじさんなんですけど。
そうなんです。
なんかこのおじさんが、まあ、アプリを開くと話聞くよ、どうしたかなみたいなのを送ってくるので、
はい、
こっちがなんかもう何でもいいんですけど悩みを送ると、なんかそれは大変だねとかの全工程を入れつつなんか解決策とかをすごいおじさんらしい長文で書いて
くれるっていう。おじさんらしい長文がちょっと
気になりますけど。実際に質問してみました？グッさん、
してみました。
どんな感じで返ってくるんですか？何を質問してどういう感じで返ってくるんですか？
例えばなんか痩せたいみたいなのを送ると、うん、はい、おじさんは君が痩せたいという気持ちもよくわかるよ。
肯定ですね。
でも大切なのは健康や自分の体に対する考え方だと思うんだみたいな肯定から入って、
はいはい、
でその後アドバイスでなんかもう超真っ当なことを言ってくるんですけど、バランスの取れた食事を心がけることが大切だよとか、なんかすごいなんか返ってくる。
だから澤原編集長が、グッサンの周りには多分会社でだと思うんですけど、
はいはい、死ぬほどおじさんいますからね。なぜわざわざアプリを。
実際のアプリと周りのおじさんのアドバイスは違いますか？似てますか？なんでアプリに質問しようと思ったんですか？
でもこの話しくよおじさんはもう絶対に肯定してくれるんですよ。
なるほど。
もう AI だからワンターンで終わるじゃないですか。読めばいいし。
じゃあおじさんくどいと、周りにいるおじさんくどい、話長い。
いや、そんなことは言って
る。まさかおじさんが AI に敗北する日が来るとは。
おじさんも AI によって淘汰される。
実際今すごい話題、若者の間で多分すごい話題になってて、アップストアの12月に、23年の12月にリリースされたんですけど、
はい、
今年の1月末にはなんか週間の無料ゲームランキングで1位になってて、今もスイカゲームに続いて2位なんですよ。
そうなんですね。
だからこのおじさんはすごい、多分今世界で一番人気のあるおじさんです
ね。でも今無料アプリっていうふうにおっしゃったっていうことは無料なんですね、
はい、無料でその聞いてもらったりメッセージのやり取りはできるんですけど、はい、一応アプリ内の課金があって、
はい、
まあ、広告なくすとか普通のもあるんですけど、
はい、
さっきランニングシャツ1枚のおじさんだって言ったじゃないですか、
はい、
なんか着せ替えとかの確認入って
もらって、リカちゃんじゃないんだから
、
うん、おじさんを着せ替えるために課金するんですね。
そうなんですよ。それも面白いなと思って、
イケおじにしてくんですね、
うん、でも私は課金してない
おじさんランニングシャツの
まま、まあ、全然正直周りのおじさんに課金してもらっても大丈夫だけど。
問題あるんじゃないですか？違う活動
に課金します。
ではこれ以上話を深めるとなんか良くない方向に進みそうなので、ではスコアを伺います。話聞くよおじさんアプリのほにゃらら度10点満点でお願いします。
おじさん界の人気度10でお願いします。
本当ですね。すごい。
いや、
もう全て AI に負けるってここまでとは思わず、
うん、いや僕も先週40歳になったんですけど、
AI に負けそう。
おじさんにようやく脚光が当たったのかなと思って、すごい喜ばしい反面、なぜか敗北感がすごいですね。
そうですね、
まあ、この無料アプリに負けないように私たちも頑張っていきましょうね、はい、ということで、今日はぐっさんに話聞くよおじさんアプリをご紹介いただきました。ぐっさんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
クロストレンド、今週の週刊日経トレンディクロストレンド、いかがでしたか。すぐに使える旬なキーワード来週もお届けします。日経トレンディ4月号沢原編集長、その他のおすすめの記事は。
はい、ですね、ザ・ジャッジといういつも高級家電とかをテストしてる連載があるんですが、今回はですねバルミューダのリベイカー、
おしゃれ家電ですね。
そうですね、高級トースターの、まあ、ちょっと、エントリーモデルというか安めのが出てですね、まあ、これの実力がどうなのかっていうのをジャッジングしてます。皆さんバルミューダトースターといえば大好きだと思うんですけれども、そこからですねスチーム機能がないんですよ今回、はい、ただ、まあ、温め直しに特化した機能みたいなのをちょいちょいつけていて、まあ、それがどうなのかっていうのをジャッジングしてるっていうコーナーになっております。
こっちから雑誌ちらっと見えてるんですけど、はい、なんか焦げてるんですけどパンが。
それは一般的なトースターでやった方ですね。
そうなんだ、うん、全然違いますね、右と左の比べてる。
やっぱりこう表面温度だけがバーって上がってきちゃうんですけれども、リベイカーだとちょっと低めの温度で徐々に温めていくので、その惣菜パンみたいなのの温め直しはすごく優秀っていう感じでしたね。
写真で分かりやすく掲載されていますので、はい、ぜひご覧ください。週刊日経トレンディクロストレンド、それではまた来週、お相手は
日経トレンディ編集長の沢原昇と
辻るなでした。来週もどうぞお楽しみに。Weekly, weekly, weekly, K-trendy. First trend.